警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
誰？
警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
誰？
警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
誰？
警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
警察。
そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
ここは警察じゃないよ。
俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
誰？
警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
誰？
警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
誰？
警察だ。警察を知らないのかてめえは。ポリス、サツ、デカ、警察。
警察。
よし、それでいいんだ。
警察はここじゃないよ。
ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警察があったのか。
はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。土曜日の夜はカチンラジオですね。毎週恒例、先週は忘れましたがまあ今日はね、のっけから先ほどね、なんですかね、イエローマジックオーケストラ YMO ですよ。これもね、ちょっとね、以前、1901年っていうか、このところ1980年代のね、ちょっと流行ったポップスとかかけてたじゃないですか。で、とある方とね、そんな話になって、で、懐かしいですよね、1980年代のポップスとか聞きましたなんて話があって、で、あれ聞いたとか言ってね、なんかマドンナとかね、あとはなんかそんな話あったんですよ。デビッドボーイとか、デビッドボーイ好きなんですよみたいなね、好きなんだよとかね、そんな話あったりとか、あとマイケル・ジャクソンだなとか、なんかいろいろそんなになってて、で、いやでもね、僕はそれよりも、まあその彼ね、彼は僕より一つぐらい上なんだけど、僕はそれよりもやっぱ YMO だねみたいな。イエローマジックオーケストラめちゃめちゃねハマってたし、すごく懐かしいなんて話になってね、ああ確かに YMO 懐かしいなーって思って、めちゃめちゃ聴きたくなったんですよ、僕がね。聴きたいとか思って、でちょっとね、いろいろ探してたら出てきたんですよね。で、僕が持ってたアルバムって、YMO の2枚アルバム持ってて、1枚はすごい当時流行った、 ね、あのソリッドステルサバイバーっていう一番流行ったやつ、あの売れたアルバムですよね、ライディーンとかテクノポリスとかね。そうテクノポリス、そうテクノなったんですよ。テクノミュージックみたいな、テクノとかさ、今どうなんだろうね。今の若い子にテクノって言ったらどんなイメージなんだろうね。古いとは思わないよね、きっと。だって聞いたことないから、テクノってね、今言ってないじゃん、街中で。当時テクノって言ったら、なんかもう、なんだろうな、未来とかね、新世代とか、新世界とか、ね、そんなイメージだったんだよね、本当に未来みたいな。で、YMO 自体があのシンセサイザーとかコンピューターを使った、演奏するあのグループだったんで、当時シンセサイザーとかって出始めたばっかりで、あんまり使ってる人いなかったし、コンピューターを使って音楽っていうのがね、なんかイメージないじゃない。だそれがもう超テクノみたいな感じでね、うわこれからはこれだみたいな、うん、1978年だったね、デビュー、僕は高校の時だから1978年にデビューして、そう細野晴臣さんっていう方が呼びかけて、教授ですよね、教授坂本龍一さんと、あとは高橋幸宏さん、うん、3人で YMO っていうのがね、組まれて、でそのソリッドステージサバイバーっていうアルバムでもう大ブレイクして、うん、すごかったんですよ、テクノポリス。まあ知ってる人は知ってるし、知ってない人は知らないのかもしれないし、でさっきのね、アルバムも、僕も持ってるアルバムのね、増殖っていうアルバムが入ってて、で当時ラジオでちょっと活躍してたスネークマンショーっていうね、これも俳優さんとか、あとは何だろうな、 DJ の方とかが、なんか小林克也さんとかがいたかもしれないな、なんかその辺のメンバーでなんかそれコントやってたのよ、ラジオで「スネークマンショー」とか言ってでそれとのコラボレーションで作ったアルバムが「増殖」ってアルバムなんだけど、それのねさっきコントが入ってて「警察だ!」警察、警察、ここは警察じゃないよとか、いやそりゃそうだろうよみたいなね、そんなしょうもないコントが入ってて、で「シティズンズ・オブ・サイエンス」っていう曲が僕結構好きで、そう、ああこれだ、 YMO っつったらこれでしょみたいなのは、僕はシティズンズ・オブ・サイエンスが YMO の中で一番好きな曲、うん、だったんですね坂本龍一イコールはシティズンズ・オブ・サイエンスみたいなねで、あれも曲としてはね、曲だけってないので、ちょうどくっついちゃってるからさ、かぶせてるからね、警察だって、俺が警察から来たんじゃねえかみたいな話とかぶっちゃってるからさ、まあね、コントのくだりは聞いてのシティズンズ・オブ・サイエンスだったわけですよ。まあどうでもいいっすかそんなのまあでも当時はね、なんかこれとかね、あとはすいません、今週はさ風邪ひいちゃってて、うん、大変なのよ。なんか洞爺湖から帰ってきてから、洞爺湖の時行った時にさ、なんか具合悪いやつ続出でさ、喉が痛いとかさ、なんかお腹が下したとかさ、喉がいっぱいいて、なんか俺帰ってきてから風邪ひいた感じで、うつされたかなみたいな感じなんだけど今週ね、月火曜日ぐらいからちょっとあれ風邪ひいちゃったかなみたいな、喉痛くなってきてあれって思って、でもうね、火曜、水曜、木曜日ぐらいかな、ちょっとあれかなと思ったんだけど、うん、まあでも昨日今日でもうだいぶね、まあすぐすっ飛ばしたけどね、風邪なんか来てもね、うん、最近、昔はさ、ほら風邪ひくとね、夜なんだっけ、あんまあ、そんな話じゃねえんだよ、違う、なんだっけ、 YMO の話でしょ、 YMO、 そうさ、その時代は YMO がね流行ってて、そうで、その人に行って懐かしいと思って聞いたけど、あとはね、そうな、ナイアガラトライアングルとかさ、なんかさ、あなかった、そんなんね、あとは佐野元春とかさ、大竹一とかさ、あともしてたっけな、3人とでもしてたっけ な、そんなのとかさ、あとはなんかアイドルだっていうと、なんかね、松田聖子ちゃんとかね、あと、五大悟とかいたよね、五大悟とかねそんな感じ、五大悟はもっと前だな、中学校の時か、もっと前だな、そうそんな感じやね、うん、だそういう懐かしいのがね、ちょっと懐かしいのを聞きたいってわけじゃないんだけど、なんか YMO って言われて懐かしいと思って聞いたら、ちょっとこれカチンラジオで流したかなと思って勝手にね、自分でリクエストしてみました。うん、面白いですよね。うん、警察だ。ここは警察じゃないよとか言って、警察はここじゃないよとか言って、なんじゃそりゃって。まあそんなのはね、いいけどですよ。ね、今週いろいろありましたね。僕は風邪ひいてますじゃけど、皆さんはどうでしたか。で6月の最終週じゃないですか、24から始まり、 で25、26、27、28、29で明日は30、今日は29日、今月の振り返り、今月いろいろあったよなね、まあ、やっぱ東映子が一番面白かったなあとはあのね、あの0円ベストをね、0円ベストを、まあ、10円で買うって言ってたんだけど、1円にしました。なんかね、10円で買うと、まあ、あの売り主の方やっぱ10円で売ったというねあれが残るらしいんですよ。そうするとあのなんだろうな、まあ、なんか税金関係でなんか申告が必要になるらしく10円高が10円でも売りましたっていうね、めんどくさいじゃない。1円だと関係ないらしいんですよ。1円だとね、1円に対しての税金ってかかんないんでだそうすると売る側は何も聞かねもしないで OK、ね、買う側はなんで1円なんだっていうのはね、後から聞かれる可能性が非常に高いんだけどね、だって家だからさ、一応ね、まあそんなのはね、まあこっち側はいろいろねそういうのはやるけども、あの売るくれる人にね迷惑かけるわけいかないので、だからまあ1円で、まあうん、もらっちゃってもいいんですけどね、もらっちゃうと今度はあのなんだろうな、あと相続じゃないな、その譲渡、うん、みたいになっちゃうと、贈与だ贈与になっちゃうとそれまたちょっと面倒なので、まあ一緒かな、なんだけど一応1円でね。それがね結構面白いですね、今ねマイブームでね、うん、それの関係のことを今日今週はね法務局の方に行って根掘り葉掘り聞いてきましたよ、うん、で名義変更ねちょっと7月中にやんなきゃいけないんで、本当は今月やりだったんだけど7月中にやんなきゃいけないんで、うん、そんな話もしてきたりとかしたりね。あとはそうだな、クラウン売りました、売りました、まだ売れてないんだ、来週オークション出しますね、ついに。いや、いい車でした、ほんとクラウンっていい車だよなと思ってね、うん、さすが日本の誇る高級車、まあ、いいよやっぱ、うん、トヨタやるなって。トヨタといえばさ、なんか俺さ、なんかすげえ後ろから見てね、前走ってる時によく思ったんだけど、後ろから見てすげえかっこ悪い車あんなと思ってたの、ぶっさいこな車あるよな、なんだ俺はって思ってたんで、うわなんかかっこ悪いとか思ってなんでこんなの買うのかなって、結構走ってんだよ多分ね、これ聞いてる人に持ってる人いるかもしれないけど、まあこれはいいんだけど、もうめっちゃかっこ悪いなと思って、なんでこんな醜いというかかっこ悪い車を作ったんだろうって思って車があって、うん、それはごめんなさいね、シエンタっていう車なんだけど、1個前のシエンタよく見ると思うんですよ、みんなテールランプがちょっと三角形っぽいやつで、なんかそのなんていうのかな、後ろの前面の縁取りが黒くなってて、何このお猿の顔みたいなさ、なんかこの黒い縁取りとこのなんだか、何この機械だをかっこ悪くしたような目はみたいな思ってて、ブッサイクやなと思ってたんだけど、妙に気になって最近、これなんかちょっといやマジシエンタ欲しいわと思って、これなんかカスタムして不動産号、不動産じゃない、賃貸じゃない工務店号にしたら、なんか荷物も乗るしね、あれ多分、まあ、5人乗りなんだか7人乗りなんだか知らないけど、5ナンバーサイズで、でなんか後ろが広くて荷物乗りそうだから、あれこれ工務店のあれでいいじゃん、キャリアつけてなんかね屋根の上に積めるし、これいいじゃんと思って、これをちょっとなんか太いタイヤ履いて車高落としてね、パツパツのタイヤ突っ込んでなんかかっこよくしたらいいんじゃねえとか思って、めちゃ欲しいのよシエンタ、うん、でもうちはね今2台あるから、 BMW とねメアリーとね、あとはルビコがいるから、ルビコはさすがにねもう公務店号にはならないけど、今はね BMW があって、ね、ちょうどキャリアも今日つけてね、長い材木も積めるようにしたから長い材木つけるようにした、積めるようにしたからもういいんだけど、でもなんかシエンタあんだけなんか醜い、うわかっこ悪いとかってなんだよとかって思ってたんだけど、妙にね今はねもうシエンタラブよ、もう本当に BMW 動かなくなったら次は絶対シエンタ買うで、の1個前のシエンタね、でカスタムして、うん、車高落としてもうぶっといタイヤ履いて、でもホイールタイヤのはみ出るギリギリのやつにして車高をベッタベタに落として、そんでなんかマフラーも変えちゃったりなんかして、うん、でもうシートもなんか超なんかレカロかなんかのねバケットシートなんかにシート変えちゃって、うん、でなんか めちゃめちゃカスタムして、見る人が見たらなんだすげえなって思うようなカスタムしてシエンター作りたいな。まあなんかそういうカスタムドレスアップパーツとか売ってるのかどうかわかんないけど、そんなの使わないでなんかちょっと粋に改造したいね。ちょっとなんだろうな、そうだな、シエンタインフランフランチフレンチみたいなじゃあいやロサンゼルスでもいいしね、なんかまあ違うな、マイアミあたりで、ね、マイアミみたいな、シエンタインマイアミみたいな感じの、あちょっとアメリカナイズされた、なんだろうな、アメリカっぽいカスタム、アメリカ人好みのカスタムをちょっと加えて、シエンタとか作ったら結構面白いんじゃないかなって思うんだけどね。なんかね、そう、そういう人いないの、いいのかな、改造してる人ね。ちょっと調べてみよう。もうめちゃめちゃ気になってるよ。最初あれだけコケ下ろしてたのにね、サイクとか言ったのに。やっぱさ、なんかあるよね。なんかほら、なんかよく言うじゃん、なんか美人は3日見たら飽きる、ブスは3日見たらなれるのかなんだかと言って、なんかそういうね、美人ばっかり追いかけちゃダメよみたいな、なんかそんなことわざあったよね、よく覚えてないんだけど、ね、美しいの方がいいに決まってんじゃないかって僕は思ってるから、常に思ってたからいやでもそうでしょ、みんなね、美しい方がいいし可愛い方がいいじゃない、いやまあみんな可愛いからね、なんかね、もう女子はみんな可愛いよね、みんな可愛い、みんな可愛い、いいじゃないですかね、みんな可愛いよ、みんな可愛くいるべきよ、ね、みんな素敵でいるべき、で男子はみんなかっこよくいるべき、本当にね、何歳になってもどんな体型でもかっこつけろよ男なんだからみたいな、一生かっこつけとけみたいな、かっこつけろみたいなあるじゃん、そんな。なんだけどシエンタがね、妙に今もうシエンタめっちゃ欲しいよ、ほんと。なんだろうな、もう無駄に駐車場とかあって、無駄に無駄遣いするお金が余ってたらシエンタ買っちゃうぐらい、それぐらいシエンタが好きなんだそりゃ、どうでもいいよねそんな話ね。そんなんで、そうなんで、そんでなんでそんな話だったかとすると、でその法務局に行った時にさ、やっぱ前走ったのよシエンタ、うわシエンタだよと、うわシエンタだよって今思わない、おシエンタだって今思うねおかしいでしょ。でそのシエンタがまたねすげえ色だったんだよ、なんだろうな、なんつう色なんだろうな、なんかね、なんちゅう色なんだろうな、なんかいろいろあるじゃん、いろんな色、ね、白が一番多いんだろうけどさ、白が多いんだよね、黒とかもあったりとか、あとはトヨタだとなんかねベージュみたいなのがあったりとか、でそのシエンタがねなんか緑と青が混ざったような、なんか、ね、すごいメタリックのね、なんちゅう色しとるねんみたいな感じのね、色だったんだよね。この色買う人ってすげえなっていう、なんか緑、青緑のメタリックみたいなさ、すげえ色してんなと思って、でそれを見た時にやるなと思ったわけ俺のシエンタ熱からするとやるなと思って、で俺はなんかシエンタもし買うとしたら、僕が買うとしたらね、ちょっと無難なね、なんだろうね、パールホワイトか、パールホワイトか、なんだろう、肌色じゃないけど、ベージュみたいな色あるじゃん、あれをなんか元にちょっとカスタムしたいかなみたいなね気はしてたんだけど、あの緑色みたいなやつもありかなみたいなブルーとかもありかな、いろいろこうなんか面白いなと思って、シエンタ、そう、それは見かけちゃってさ、すんげえ色のシエンタを磨いちゃったから、今またシエンタ思い出しちゃったわけ、法務局の話したら。で法務局行ったらさ、結構ね、親切だね、すごいね、いや違うんだな、那須の法務局行ったのよ、那須高原の管轄の法務局、なんかすんげえ田舎にあってさ、誰もいないんだよ、お客さんっていうか、よくさ、川口の法務局とか行くわけ、たまにね行ったりするんだけど、で結構人いるんだよね、なんか 3,4 人はいるんだよ、来てる人、なんかの届けに来たりとか変更に来たりとかなんかやってる人がいるんだけど、誰もいなかった、職員さん何やってんだろうねと思って、誰もいないよと思って、何やってんだろう職員さん、まあやることあるんだろうな、
大きな進歩ね。でいろいろ聞いたらやっぱすごく親切に親切丁寧に教えてくれて、あこれだったら自分で名義変更できるなって思ったわけ、うん、ただ書類を集めるのはちょっと手間がかかるなって思ったんで、うん、ただまあそれをねめんどくさいから司法書士の人に任したりとかみんなしてんだなって思って、うん、できないあれではないからね、ただ書類集めるのが面倒くさいっていうだけだってね、うん、ただまあやりますよ名義変更ね、4月の上旬にやって、そんで1円別荘をね、作っていこうと思いますけどね、うん、そうなんだよ。まあね、あと電動工具があと1個必要になってて、うん、グラインダーってやつなんだけど、まあ、グラインダーね持ってんだけどさ、手動のグラインダー持って、手動じゃないや手動のグラインダーなんかだよね、あの電動のグラインダー持ってんだけど、あれなんだよね、コンセントなのよ、コンセント。やっぱさ、充電式のさ、バッテリーのね充電式のやつ、まあ、確かにバッテリー切れたら不便じゃねえかよっていう人もいるんだけど、DIY やるとさ、家の中だけじゃないじゃん、なんか外とかさ、例えば屋根の上とかさ、屋根の上でさ釘のね飛び出てるやつをさぶっちぎるとか言ってグラインダー使うんだけど、それコンセントのグラインダーじゃさ、なんかコンセント届かねえじゃんみたいな。やっぱりね充電式のやつが欲しくなるわけだから、ちょっと買わなきゃなと思ってて、うん、それは今欲しい、ね、やっぱ釘をね、なんかいらない釘抜くのもさ痛めるからね、抜くんだったら痛めちゃうから、抜かないでなんか切っちゃうみたいなね、グラインダーで切っちゃうみたいなのがなんか一番いいみたいなんで、それも欲しいななんて思ったりしてて、うん、なんだっけそれ、何の話だっけ、そうそう、1円ベストね、1円ベストもね、屋根の修理しなきゃいけないんですよ。あとはウッドデッキみたいなのがあってさ、もう落ちたわ、腐ってて上乗っかってズボンみたいな落とし穴食らいましたよ。26日に行った時に、そう行った時にさ、ちょっとなんかもう写真見たことある人いると思うんだけど、向かって右側の方のさ、なんていうの、デッキの屋根がさ垂れ下がってるんだよ。でそれがなんかボーンって倒れたらガラス割っちゃいそうだからさ、ちょっと余計な、なんていうのかね、屋根材、屋根のね木材を外していってるわけ、外していこうと思って、でノコギリでぶった切って外したりとかしてるんだけど、その時にその足をね、その足デッキ自体のさがもう朽ち果てて、で腐ってて木が、でなんか気をつけながらね、生きてる木の上に足を乗っけてってやってたんだけど、ちょっと油断した隙に落とし穴みたいにズバって右足がね腐ってる木乗っけちゃって、落とし穴にはまりましたよ、ズボって一人で行って、危ねえとか思って、よく怪我しないでよかったわみたいな、一人だったからね。まあそんなのもやって、そこをねまず直せ、足場直してからだなとか思って、足場直すとなるとまずは鉄のねその柵をなんとかしなきゃなとかね、なんかやることの順番がいろいろ変わってきちゃって、そう、まあね、でもあれもね別にお金になるわけじゃないからさ、ちょっとねお金がかかる道楽の部類だから、ちょっとね、まあ、名義変更だけは先にするとして、ね修繕はちょっとコツコツやんっていく感じだよね。それより何よりも新座の実家の方をさっさと直してね、あれは収益が生む方だから、あっちではね早く収益を生まなきゃなと思ってたりとか、あとはそれ以前にね、今東京で空き家も活動もそうだし、民泊も探したりしてるんで、そっちをちゃんとやんなきゃなみたいな、遊んでばっかりいないで仕事しろよって話だから仕事としてのねそういう、なんだろうな、活動はやったきゃなにシフトしなきゃな、ちゃんとって、うん、ちょっと別荘は名義変更だけやってちょっとお休みみたいなね。まあ屋根だけ直さないと雨漏りしながら、屋根だけ直してちょっとお休みみたいな、そんな感じしようかなと思ってるね、うん、まあでも来年の今頃にはなんかオープンして、オープンセミナーじゃないけどオープニングイベントみたいな感じでね、ちょっと10人ぐらい招待したいなと思ってるんだけど、なんとかね布団も用意して、まああったかい時期だったら布団もね掛け布団あるやつ大丈夫と思うんで、うん、ちょっと用意してやろうかななんて思ってますけどね。そんなね参加してくれる人いたら楽しいなーなんて思います。まあ6月もね、本当にもう最後の最後になってきまして、でここに来ても本当に面白い新しいチャレンジね、下期に向けた新しいチャレンジングの、ね、案件が2つほど出てきて、もうワクワクしてるわけですよ。まあ、それと同時にね結構なんだろうな、自分のずさんな管理のおかげで結構 瀕死の状態になってる部分もものもあるので、そこをなんか復活させなきゃいけないなって思ったりとかね、ちょっとねいろいろやっぱり神木が終わるってこういうことだなっていうのを身に染めてる感じですね。まあカチンラジオ的にいきなり真面目な話をするとそんな感じ。まあね6月の29だから許して、今日はねそういう話もしちゃうたまにはねそんな話しないとダメじゃん。なんか2024年の目標をさどう置いてるかっていうのはさ、ちょっと変わってきちゃったわけよ。またやること変わったから。だからね2024年のゴールっていうかね、要するに結果こうなっているって、2024年の12月にこうなってるっていう結果をねちょっと変えなきゃいけないんで、まあ結果が変わるってことはそれに合わせて行動を変えていかなきゃいけないじゃん、ね、因果関係があるわけだからさ。なので7月からの行動はねちょっと変わっていくかなって感じね、真面目な話するとさ、まあ、そんなのもあってさ、なんかねちょっとメールが来たのよ一通。これもどうでもいい話なんですけど、まあまあいっか、いやなんかねまあいっか、まあまあいっかとある方からメールが来ててね、とある方って自己啓発のメンバーとかじゃなくて、前の会社のね会社員時代の取引先の方からメールが来てて、まあ仕事の話とかじゃ全然なくて、本当に久々に来てて、で2025年のなんか7月に重大なことがありますみたいな、ぜひ菊屋さんにお伝えしなければと思ってメールしましたみたいな感じでさ、メール来てて、なんだよと思ってやったら、これも知ってる人は多分知ってると思うんだけど、2025年の7月にすごい大災害が起こって、なんか5000万人以上が亡くなるぞっていう、なんかそういうなんかだからみたいないうのが来て、なんかそういうのがあるらしいんですよ、それ結構の騒ぎになってるらしくて、僕は初めて知ったんだけどね、結構の騒ぎになったらしいんだよね、みたいな、ノストラダムスの大予言並みじゃんっていうぐらいの騒ぎになってだけど、でもさ、なんかまあね、ちょっと触りだけ見てプーンって、出したんだけど、なんかその日本に大変な災害が起きて、なんか5000万人以上が死ぬって、で海面上昇してとか言ってやなんてんだけど、そうなった時にさ、要するに半分以上がなくなっちゃって、今持ってる資産も減ったくれもないわけじゃないですか、そうなった時ってね、でその時に何だろうな、その5000万人 の, やられちゃう側に入んのか生き残る側に入んのか、どっちが幸せなんだろうなって考えた時に、生き残って幸せかなっていうのもあったりとかね、どうですか皆さん、なんか生き残った方が地獄じゃない、なんか何もなくなっちゃって、何もないんだよだってね、まあ、分からんけどさ、まあでもね、まあ、私の願いとしては、まあ、ノストラダムスの大予言的な感じで何もなくふーんって8月来たねみたいな感じになるのがねいいんじゃねえかなってね、来年の8月来たねみたいな感じがいいんじゃねえかなって思いますけどね。来年の8月はもうね、那須に集合ですから、那須高原に集合ですから、まあそのなんかね大予言が当たっちゃったらさ、那須高原もなしだけどね、那須高原自体がねえからもう多分だからないけど、それがなかったら那須高原に集合だからね、みんなね心していてくださいね。まあそんな感じで、また今日もね話が長くなっちゃったんだけど、ね、6月の最終、もう来週から4月、今日もね早く寝て、明日日曜日6月30日はもう7月にやること、後半にやることを考えましょう。僕もね目標の軌道修正するので、そんなことをやっていくといいと思います。今日はもうそろそろ寝ましょう。ではでは、また来週、おやすみなさい。